三の二。
おい、金次。俺は、初めに、おめえに謝っておくことがあるんだ。なんですね、兄。改まってそんなことを。いや、そうでね。いくら俺が御用を務める身の上でも、人のうちへ留守に上がり込んで、奥を覗いたのは悪かった。どうかまあ、堪忍してくんね。火鉢に炭をついでいた金次は、たちまち顔色を変えて、推しのように黙ってしまった。彼の手に持っている火箸は、カチカチとなるほどに震えた。あの喜八条は、古流のかい。いくら芸人でも、ひどく派手な柄を着るじゃねえか。もっとも、おめえのような若い亭主を持っていちゃ、女はよっぽど若作りにしにゃなるめえが。ははは。おい、金次、なぜ黙ってるんだ。愛嬌のね野郎だな。ウケチンに何かおごって、古流ののろけでも聞かせねえか。おい、おり、なんとか返事をしろ。おめえも年上の女に可愛がられて、何から何まで世話になっている以上は、たとえ自分の気に済まねえことでも、女がこうと言や、よんどころなしに片棒担ぐというような苦しい羽目がねえとも限らねえ。そりゃあ俺もバンバン察しているから、できるだけのお慈悲は願ってやる。どうだ、何もかも正直に言ってしまえ。唇まで真っ青になって震えていた金次は、押しつぶされたように畳に手をついた。兄、何もかも申し上げます。神妙によく言った。あの喜八条は菊村の娘のだろうな。てめえ、一体あの娘をどこから連れてきた？私が連れてきたんじゃないんです。と、金次は哀れみをこうような悲しい目をして、相手の顔をそっと見上げた。実は、先おとといの昼前に、古柳と二人で浅草へ遊びに行ったんです。酔うとあいつの癖で、今日はもう商売を休むというのを無理になだめて帰ろうとしても、あいつがなかなか承知しないんです。もっともあんな派手な稼業はしていても、銭使いが荒いのと、私がこの頃景気が悪いんで、方々に無理な借金はできる。この年の暮れは大御なんで、あいつも少しやけになっているようですから、仕方なしにお守りをしながら、昼過ぎまで奥山あたりをうろついていると、ある茶屋から若い番頭が出てくる。続いて小綺麗な娘が出てきました。それを古柳が見て、あれは日本橋の菊村の娘だ。おとなしいような顔をしていながら、こんなところで番頭と出会いをしてやがる。あいつを一番食い物にしてやろうと。古柳は、どうして菊村の娘ということを知っていたんだ、と半七は口を入れた。そりゃあ、時々に紅や白い子を買いに行くからです。菊村は古い店ですからね。そこで私はすぐに籠を呼びに行きました。その間、何と言って誘ってきたのか知りませんが、とうとうその娘を馬道の方へ引っ張り出してきたんです。籠は2丁で、古柳と娘が籠に乗って先へ行って、私は後から歩いて帰りました。帰ってみると、娘は泣いている。近所へ聞こえると面倒だから、猿ぐつわをはめて戸棚の中へ押し込んでおけと古柳が言うんです。 あんまりかわいそうだとは思いましたが、育児のね、何をぐずぐずしているんだねと、あいつがむやみにケンツクを食わせるもんですから、私も手伝って奥の戸棚へ押し込んでしまいました。交流というやつは裕福ねえ女だということは俺も前から聞いていたが、まるで一つ屋のババアだな。それからどうした？その晩すぐ近所の山出源を呼んできて、いたこへ年一杯40両ということに話が決まりました。安いもんだが仕方がないというんで、あくる朝かごに乗せて出源と一緒に出してやりましたが、その出源の帰らないうちは一文もこっちの手に入らない。何しろもう12月の声を聞いてからは毎日のようにいろいろの鬼が押し寄せてくる。苦し紛れに古柳はまたこんなことを考え出したのです。娘をいたこへやるときに、売り物には花とか言うんで、着ていた黄八丈を引っ剥がして古柳のよそ行きと着替えさせてやったもんですから、娘の着物はそっくりこっちに残っている。その黄八丈の着物と藤色の頭巾で古柳が娘に化けて菊村へ忍び込んだな。やっぱり金を取るつもりか。そうです、と金次はうなずいた。金は手箱に入れておふくろの居間にしまってあるということは娘を脅して聞いておいたんです。それじゃあ初めからそのつもりだったんだろう。どうだか分かりませんが、古柳は苦し紛れによんどころなくこんなことをするんだと言っていました。だがおとといの晩はうまくいかないですごすご帰ってきました。今夜こそはきっとうまくやってくると言って、ゆうべも夕方から出て行きましたが、やっぱり手ぶらで帰ってきて今夜もまたやり損じた。おまけにかかあが大きな声を出しやがったから嫌気になってどてっぱらをえぐってきた、とこう言うんです。兄の前ですが、私は震えてしばらくは口が聞けませんでしたよ。袖に血がついているのを見ると嘘じゃない、とんでもないことをしてくれたと思っていますと、それでも当人は済ましたもので、何大丈夫さ、この頭巾と着物が証拠で世間じゃ娘が殺したと思っているに相違ないと言っているんです。そうして着物の血を洗ってあそこへ干して、今日も相変わらず小屋へ出て行きました。いい度胸だな、おめえの色には杉物だ、と半七は苦笑いをした。だが正直に何もかもよく言ってくれた。おめえもとんだ女に可愛がられたのが運の尽きだ。古柳はどうで獄門だが、おめえの方は言い取り次第で首だけはつながるに相違ねえ。まあ安心していろ。どうぞご慈悲を願います。私は全く育児のない人間なんで、ゆうべもおちおち寝られませんでした。兄の顔を一目見た時に、こりゃもういけねえと往生してしまいました。あの女には義理が悪いようですけれども、私のようなものはこうして何もかもすっかり白状してしまった方が胸が軽くなってかえってようございますよ。じゃあ気の毒だが、すぐに神田の親分のところまで一緒に来てくれ。どのみち、 当分はシャバは見られめえから、まあゆっくり支度をしていくがいいや。ありがとうございます。真っ昼間だ。近所の手前もあるだろう。縄は勘弁してやるぜ。と半七は優しく言った。ありがとうございます。金次は重ねて礼を言った。彼の目は幾時なく潤んでいた。お互いに若い体だ。こう思うと半七は自分の虜となって惹かれてゆく、この弱々しい若い男がいじらしくてならなかった。